皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月25日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はタガが外れた世界の金融市場です。アメリカの利下げ 0.5% の利下げに引き続きましてですね、世界の金融市場、非常にその、不思議って言いましょうか、すごいことが起きていると思います。まずこの利下げに伴いましてですね、株価はユーフォリア状態で一旦上がったんですけども、長期金利も急上昇、それからドルはですね、変動相場制開始以来のドル安状況です。実効為替レートで見ますと、変動相場制開始以来のドル安状況、一気にもアメリカはやばいという感じになってきましてですね、でお金が資源の方に殺到いたしました。それで油は84ドル台ですか、でゴールドは740ドル台、に乗っけております。それからその先進国のからのお金がですね、どんどん途上国、新興国の方に流れていきまして、新興国の市場もバブル状態になっております。特にですね、ロシアとそれからあの中近東の国々はものすごい金が集まっているようでありまして、もうなんか見るに耐えないようなですね、成金ぶりを発揮しております。特にですね、あの中近東のドバイとかカタールあたりは、ロンドンとかナスダックとか、それから北欧のノルディック証券市場の買収をですね、やっておりまして、こんなところがですね、中東の金持ちたちに買われるっていうんですから、本当にですね、欧米ももう、なんて言いましょうかね、いても立ってもいらない状況なんだろうと思います。さらに驚くべきはですね、あのカーライルの買収をしたということですね。株式発行数の 8% ぐらいですかね、確か 8% ぐらいの株を、中東の連中が持つことになったわけですけども、このカーライルっていうのはあの、マイケル・ムーアの火事911に出てくるあのカーライルです。英米のですね、あるいはその世界中の、政治家たちがつるんで作ったプライベートエクイティなんですけども、ここがですね、政治の別動態になりましてですね、アメリカのこのブッシュ政権なんかやってきました中東政策の裏側で一生懸命金儲けをやってたところですね、これがですね、そのドバイの連中に買われるなんて話はですね、要するにもう半分潰れてるんじゃないかなと思うんですよね。ですから本当なんかこう見ておりますと、一気にこのタガが外れちゃった感じがありますね。なんていうのかしら、もうアメリカのその信任がこれ地に落ちちゃってですね、もうあとはやりたい放題だという感じがですね、見て取れるような感じがします。でロシアなんかもそうですね、ロシアはのエネルギー外交をですね、盛んに展開しておりますけども、ソチありますね、保有地のソチで開かれました投資フォーラムなんかですね、22ビリオンドルの商談が成立したとか言っておりますから、相当なこれエネルギー外交をここで展開したということなんでしょうね。ですからこんな感じで、その欧米がですね、サブプライム問題をきっかけに一気に追い込まれる中で、途上国、特に資源国がですね、ものすごい勢いで台頭してきておりまして、しかしあんまり見識がある様子はないんでですね、とにかく、手っ取り早く投資できるところか、手当たり次第っていうのかな、とにかく投資をこうしておりまして、世界中を買いまくってるということですね。マンハッタンあたりにも結構ロシアやあの中近東の連中来てるようでありましてね、高い不動産をさらに高値で買うようなね、ことをやってるそうであります。70年代もよくありましたね。70年代もですね、中近東の連中が金持ちましてですね、ジャンボ一機チャーターいたしましてですね、一族で乗り込んでいくんですね。で座席後ろの方全部こう外してですね、後ろは全部貨物室にしてロンドンあたりにやってきましてですね、でこう買い物するとですね、デパートなんかに行きましたら、もうこのフロア気に入ったらこれ全部つって買っていくんですね。これ全部つって買って、で買ったものをその飛行機の空いてるところに乗っけて、でまた帰っていくというような話がありましたけども、なんかね、今はあんまりああいう雑貨品は買わんのでしょうけども、今はこの不動産とかね、株とか権利とか、そういうものをですね、同じ調子でこれ買い物してるっていう様子がよくわかりますね。いつまでたってもあんまり成長しない人たちなんではないかなと思うんですが、しかしこれ完全にタガが外れましたね。すなわちですね、このアメリカのその規律っていうんでしょうか、欧米の仕切りっていうんでしょうか、こういうものがもう完全にタガが外れちゃって、金だけ残ったわけですね。要するに金だけ残ったわけですよ、キャッシュだけで。残ったキャッシュを使ってですね、ロシアと中近東の連中がやりたい放題始めたと、こんな調子ですね。 ですからこれはですね、かなり深刻な状況で、どうせこれ全部バブルですから、なぜかというとこれ全部投資ブームですね。投資ブームということはですね、どっかでその経済の成長にブレーキがかかったときに、減速したときに投資は完全に過剰投資になるわけです。で、そうなるとそこで不良債権が生まれるわけですから、まあ、その欧米先進国がですね、不況になれば当然ですね、資源の使い道だって減って、使われ方も減ってくるし、中国だってですね、あれだけその、まあ、経済過熱してるんですからもう終わりでしょう、ああいうのね。ですからそうしたらいつまでたってもですね、その、この投資の収益得られないっていうの案件だってゴロゴロこれから出てくるはずなんですね。そしたら今ああやって新興国がですね、特に資源国がものすごい勢いでこの投資をやっておりますけども、これ本当に採算取れるのと言われたらですね、それは非常に怪しいんじゃないかなと思うんですね。まあでもしかし、たがが外れたところで、まあ、キャッシュを持ってみて、久しぶりに、まあ、大層な買い物をして喜んでるというような感じがですね、ロシアや中近東の連中を見てるところしますね。まあ、なんていうか、節操がないっていうかね、あまり物を考えてないっていうか、まあ、これではね、21世紀は難しいと思うんですね。で、一方、日本の方ですけども、まあ、福田内閣が登場いたしました。まあ、いろんな意見がおそらくあるんじゃないかなと思うんですけどもね、まあ、結局、この福田内閣、まあ、長老が選んだ内閣ですから、まあ、ご本人はどこまでやる気があったのか、まあ、最後はしょうがないと思ったんでしょうけども、まあ、最初のうちは、本人全くその気なかったようですからね、まあ、それでもやっぱり誰かこの一番難しいところを引き受けなきゃならんという気持ちだけはですね、おそらくあったんだろうと思うんですね。で、まあ、いろいろ難問山積する中でですね、まあ、どれだけこれうまく回るかですね、まあ、内閣支持率の数字なんかもやっぱり非常に気になるところでありまして、まあ、この支持率が意外に高ければですね、来年の、まあ、6月ぐらいまで総選挙は先送りになりますし、で、これからその、なんていうのかな、本当にその一気に追い詰められる形になったら、年内にですね、これは総選挙という形になりますから、まあ、まだちょっとこう見えないんじゃないかなと思うんですが、しかし同時にもうこの内閣で完全に今までの小泉安倍時代は終わりましたね。ですから右翼的政策が全部なくなりまして、で、財界も、特に経団連なんかもですね、今まではまあ事あるごとにね、ああせいこうせい、まあ、政治に注文つけてきたわけですけども、今回は最大限の協力いたしますなんてね、言っておりましてですね、まあ、ですからこれから財界なんか追われる立場ですから、国会に呼びつけられてですね、あんたたちどうやってね、その社員をいじめたんですかと、下請けをいじめたんですかとか、散々これからやられる立場ですから、まあ、相当ですね、気にしてるんじゃないかなという気もしますがね、まあ、そんなことで時代は一つ終わりまして、この福田さんがですね、まあ、鈴木貫太郎で終わるのか、あるいはその次があるのか、これは何ともね、まだ本当のことを言えばよく分かんないんじゃないかなと思うんです。でもそれ以上にですね、やっぱり次の日本のその柱っていうものがないと、もうダメだと思いますね。私は昔からですね、やっぱり日本がこの今までのやり方がうまくいかなくて、天を仰ぐ時が来るという予感はもう前からしてたんですね。で、その時に、じゃあ何なんだろうっていうんで、ずっと、まあ、昔から書いておいてあるのが例のグレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設ってやつで、まあ、今回福田内閣でも共生という言葉が入りましたしね、もうですから与党に行っても野党に行っても両方とも共生なんですね。でも本当の共生ってどんなのかってあまりよく分かってる様子もなくて、まあ、それをこれからね、勉強しながらやっていけばちょうどいいんじゃないかなと、まあ、難しいことじゃないんでね、まあ、ちょうどいいんじゃないかなというふうに私思ってるんですけども、その中でも日本列島の大掃除っていう話ですね。これは昔から私、逆公共事業と言っておりまして、まあ、あまり逆って言葉もね、ちょっと良くないとすれば、じゃあ、新公共事業と言ってもいいんですけどもね、やっぱり国が金出すしかない。で、金の出し方が大事で、今までのようにばらまいてもダメなんで、ここで新しいやっぱり国の金融機関を作るしかないんですよね。もう官と言おうか民と言おうか、官と民と合いの子のようなのを作ってですね、もう一回そこはもうシンクタンク機能を持ってね、心臓の役割をやらないとですね、もう地方もそれから都会もこれやっていけなくなるのはもう時間の問題だと思うんですね。まあ、そんなことを一つね、まあ、できればいいんじゃないかなというふうに思ってるんですが、まあ、福田内閣でできるかどうかそれは分かりませんけどもね。それからそのやっぱり今回のこの、まあ、ハイパーインフレ的な状況っていうのはですね、本当にこれは深刻なんだろうと思うんです。とにかく金が抜けないわけですよ。アメリカが利下げをしましたのは、自分の国がの金融が潰れそうだからですね、経済と金融が潰れそうだから。でもそれをですね、金融と経済を救うために利下げをしたらですね、今度ハイパーインフレの引き金引いちゃったってわけですから、これはやっぱりもう本当にですね、にっちもさっちもいかない状況になっているということはよくわかると思います。すなわちですね、もう完全にこのお金が多すぎるんですね。で、この金を抜く方法ってのはですね、 まあ、基本的にないんですよね。まあ、もし、ね、ちゃんとしたまともな投資ができるんであれば、この金がですね、スルスルと抜けて、まともな投資に向かっていくわけですけども、今の政治体制ではね、アメリカでもヨーロッパでも日本でも、今はそれまだやってませんから、金はどんどんその溢れていくばかりですね。でも同時にこの金の出どこを見たらね、怪しげな金ですよね。まあ、はっきり言って国がですね、まあ、国というか中央銀行がいい加減なその金融緩和でばらまいた金ですから、あんまりこういう金をですね、いらってもですね、なんかやっぱりろくなことはないわけで、お金ってちゃんと持ち主が誰かって知ってるんですよね。金ってちゃんと持ち主が誰か知ってて、やっぱりね、変な持ち主の金はやっぱり変な風な動きしかしないんですよね。お金の世界って本当にその辺は面白いですよね。金はちゃんと持ち主知っています。ですから今みたいにですね、この溢れた金をね、いくら集めて使おうとしたって私うまくいかないんだろうと思うんですね。金の持ち主がね、非常に欲の深い変な連中ですから、まあ、こういう連中の金をいくら集めてもですね、おそらくまともな世の中の建設はできないはずで、まあですからこれやっぱり死滅するんだと思うんですよね。誰も助けてくれませんわね。中央銀行だってあんな調子だし、政治に行ったって何したって誰もこれは助けてくれる人いないわけで、まあね、金のない人はこんなの高みの見物するばっかりですから、まあいろんな意味で、この金の死がですね、いよいよ近づいてるなっていう感じを今非常に強く今してるところですね。まあそれが今のその国際金融市場のまあ基本的な姿なんだろうと思うんですね。で、あとやっぱり外交的にもですね、アメリカは本当に追い詰められましたね。今回のイスラエルの話を見ると本当によくわかるんです。イスラエルがですね、アメリカ、国連でですね、イランから核の査察をしろと迫られたんですね。イランは国連に対してですね、イスラエルに核査察をせよと正式に要求してきたんですね。で、イスラエルも前から核持ってることはみんな高地の、まあ、っていうか、高地には今のところしてないんですね。一応まあみんなよく知ってるわけですね。200何十発の核を持ってると。ところがこれをですね、まあはっきり言ってイスラエルは棚上げにしてですね、イランがけしからんということをですね、こう言い続けてきたわけですよ。で、これがですね、やっぱりもう完全に限界に達してきておりましてですね、要するにイランをけしからんと、イラン殺伐しろってのは、じゃあイスラエルどうなんだということでですね、イランがですね、国連に、まあ、イスラエルの核査察を正式にこの要求してきましたね。さあ、イスラエルもこれ拒否することできないんじゃないんでしょうか。イランはですね、なぜ核殺認めないんだと。ね、で、イスラエルは、ね、入る必要ないという、これじゃ理由が立ちませんからね。ですから、こういう決議って言います。要求が出されること自身がね、イスラエルの外交の負けですね。だからもう一つびっくりするのは、イランのアーマディネジャド大統領が、ニューヨークのコロンビア大学で講演した件ですね。何せニューヨークなんてのはユダヤ人が一番多くいるところですから、ユダヤ人のですね、巣窟にですね、イスラエルの消し前とか、あるいはホロコーストはなかったと言ってるこの張本人が堂々と乗り込んで講演会やるわけですから、これはすごいですよね。どうもブレジンスキーがですね、後ろでその支援をしてるんじゃないかと、まあ、絵を描いたんじゃないかと言われてるんですけども、まあアメリカの一般大衆にね、本当のことを知ってもらおうという、まあ素朴な意見だったそうですけども、しかしそれでもですね、まあ、よくこれが実現できたと思いますね。さすがにブルンバーグ、ニューヨーク市長なんか、まあ、会わなかったみたいですし、例の911のね、現場へはなんか参拝って言いますか、見学はしなかったようですけどもね。しかしそれでもこの、コロンビア大学でイランの大統領が堂々と演説するっていうのはね、今までのこのイスラエルの力が強い時だったらもう100%考えられなかったことですね。でもこういうことが次々にこう起きてるわけですから、まあ、本当にこれはですね、やっぱりその外交でも、それでから金融でもですね、もうアメリカの時代が目の前でこれ終わってることを意味してるんじゃないかなと思いますね。で、結局、まあ、その後どうするかっていう考えがないんですね。金の世界見てもさっき言ったみたいに資源国、新興国がね、まあ、成金状態になってはしゃいでるだけですし、まあ、これは時間の問題でしょう。で、安全保障の面におきましてもですね、まあ、なんか小さなつばぜり合いみたいなのが、ね、広がりそうな感じですよ。シリアにイスラエルが爆撃しましたね。で、あれはイスラエル、失礼、北朝鮮製の核がですね、シリアにあったんじゃないかって話で、まあ、言ってるんですけども、あれもなんかね、その関係者みんな否定しておりますし、シリア自身もね、馬鹿げていると全否定をしておりますしね。で、なんかちょうどあれ、まあ、アメリカとイスラエルで組んでやったのかな、まあ、シリアの空爆はウラン抽出施設を標的にしているというようなことはアメリカ側も言っておりますけどもね。まあ、実際にその この核というのは北朝鮮から来たものだと、まあ、いうわけでありますから、アメリカが北朝鮮とですね、まあ、今、和解の方向に向けて動いておりますので、まあ、これを邪魔しようというやつがですね、まあ、そのなんですかね、シリアでのですね、まあ、北朝鮮製の核だっつって、イランに攻撃、イスラエルに攻撃させて、まあ、少しですね、アメリカと北朝鮮、あれか、あるいはそのアメリカとアラブのね、まあ、対立を煽ろうと誰かしてるのかもしれませんですよね。しかし、日本のその法務省、検察がですね、なんですわ、アメリカの CIA と定期的に勉強会を開いてるって話は前にも紹介しましたが、実は昔はイスラエルのモサドともあれ勉強会やってたんですね。今でもやってるのかどうかそれ知りませんけど、前はやってましてですね、イスラエルのモサドは北朝鮮の核にすごく興味を持ってたんです。ですから、この北朝鮮の核の行方を知るために日本の CIA と、日本の検察ともね、勉強会やってたくらいでして、ですからもし本当に北朝鮮の核がですよ、シリアに行ってたとしたらですね、まあその、ね、アメリ、あのイスラエルのこの、まあ、いろんな追跡がね、まあ、あったということなんでしょうけども、まあこれはなんかですね、どうも本当よく分かりませんね、いかにもやらせっていう感じもしておりますしね。それからそのオルメルト首相は、まあこのシリアに対するイスラエルの今回の爆撃で多少人気上がったんですが、そうした途端にですね、なんか今度自分のですね、まあ、住宅を購入に関する汚職の問題で刑事訴追を受けることに、刑事的捜査を受けることになっておりましてね、まあなんかこんなの見ると、なんか最後の悪あがきをやったのかなと、ネオコンっていうかますかね、その強硬派の連中が最後の悪あがきをやったんじゃないかという感じも、まあ、しますね。まあそんなことでですね、まあ、本当にこの世界情勢、実に混沌としてきました。太平記っていう小説があり、本がありますよね、日本の室町時代の、あんな感じなんでしょうかね。でもね、あれは言ってみれば、統一権力がどんどんこうバラバラになっていく中で、いつもこう敵と味方で分かれながらね、二分法で生きながらこの対立をしながら動いていく物語なんですけども、今こう見てるとね、必ずしもそんなわけでもないんですね。誰と誰が戦ってるのか、なんか全然よくわからないような関係になってきて、お互いにもう戦うってことはできないんでしょうね、本音で言うならば。戦いはできないんで、脅しはするんだけども、なんかこの自分のね、この生活だけはきっちりなんか守りたいと、金だけは稼ぎたいと、なんかそういうことがまあよく見えますね。ロシアなんかも新しい首相が選ばれましたけど、誰も知らない人でありまして、プーチン政権ってあれ相当追い詰められてるんでしょうね。ですから今回選ばれた新しい首相を見るとですね、まあ、本当にそのプーチンを追い出そうという連中が相当いて、プーチンとしては本当にその自分の言うことをよく聞く人間をですね、まあ、次の首相に据えざるを得ないと、そんな感じなんだろうと思うんですね。まあ、ですから一皮むいてみればですね、みんなそれぞれこの大変な話が多くてね、勇ましいことは言うんだけども、実際にできることって大したことではないんじゃないかなと、まあ、そんな感じがします。でもその中でやっぱりこのね、タガがいる、外れ始めたってことはすごいことですね。結局、新興国もですね、じゃあイギリス、アメリカ、あるいはその前のオランダから始まってね、始まって、オランダその前だ、ポルトガル、スペインから始まって今日に至るですね、この西側諸国が作ってきたインフラと同じものを作れてるのかって言ったら、やっぱ作れてないんですよね。要するに、このポルトガルあたりから何百年かかって作ってきたこのインフラの上に乗っかって金儲けをしたり、政治をしたり、権力闘争のゲームをやってるわけですよね。ですから、そのゲームに勝ったからといって、そのゲームの基盤を作ってるインフラを作れるわけではないんですよね。これはゲームで強い人がゲームを作れるのではないということと同じなんでありまして、ですからそういうことを考えるとですね、新興国がこのままですね、欧米にとって変わるってことは、これはできないんですね。自分たちでこのインフラを作らないといかんわけですよね。でも見てるとね、自分たちでインフラを作るっていう意欲はどこまであるのかと思いますよ。今回のこの中東のね、アラブの金持ち連中のこの買い物ぶり見てるとですね、まあ、そんな面倒くさいことするよりもですね、このインフラが残ってるうちにね、自分の金儲け一生懸命やろうっていう魂胆がね、見え見えですもんね。あれじゃあやっぱりね、貧しいイスラム教徒は救われないしね、そう、なんか新しいインフラはできないし、このままいったらそのアラブの金持ちもですね、西側の金持ちと一緒に没落するのはこれ関の山だし、場合によってはロシアの金持ちもそれ乗っかって没落するし、当然中国も一緒に没落するしと、なんだみんな気がついてみたら世界中ですね、バブル崩壊してやられちゃったんじゃないかという結末なんじゃないかという気がするんですね。まあなんかなんだかんだ言いながらやっぱりでも21世紀は平和な時代なんでしょうね。もう戦うことみんな嫌なんですね。 結局もうできることはせいぜい金儲けの競争ぐらいのもんで、金儲けのゲームぐらいのもんで、本当にこの命の取り合いのゲームとはみんなできないんでしょうね。なんかね、そんなことをね、なんとなく今世界の人たち、世界の指導者を見てると感じるんですけどもね。まあいずれにしましてもタガが外れちゃった世界の金融市場なんで、ハイパーインフレ的状況はこれますます広がるでしょう。で、その中でやっぱり世界中みんな政治にものすごいストレスがかかってきますよ。で、不良債権問題だって欧米でもまだ何も片付いてませんしね、日本もいよいよこれからでしょう。まあそれがね、どんな風に政治を動かして世の中を動かしていくのか、よく注目していないといけないところだなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、タガが外れた世界の金融市場ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。